現在はですね、2020年の1月のですね、20日じゃなかった24日のですね、金曜日です。昨日からですね、中国の武漢市ですね、あなたもいっぱい情報を集めておられるでしょうが、武漢市がですね、日本時間23日で封鎖されて、そして隣の市、黄海市だったかな、まあ封鎖され、残りの4つ5つぐらいのですね、とりあえず武漢市を中心とした5つぐらいの市かな、これがですね、同様に24日の今日の時点で封鎖されているというふうなことがですね、報道として出ました。私はこれ封鎖の予定という情報のところまでしか聞いてないので、実際どうなってるのかは知らないのですが、人民解放軍のですね、中央軍管区でいいのかな?これのですね、連中がこれらの地域に全部出張っていてですね、駅前とかあなた画像見たと思いますけれども、改札口であるとかですね、その乗り場のところにですね、緑色の人民解放軍のですね、制服着た奴らがですね、もう立っていて、もう乗らせないぞと。さすがに銃は構えてなかったですが、まあ構えてる人もどっかにいるのかもしれません。だからですね、これらの封鎖された地域からは市民が外に出ることはできません。もちろん中、外から中に入ることも、政府関係者とか医療関係者以外、軍人以外はありませんと。で、これはどうなるかというと、私はですね、こういうことをあなたには言いたくないんだが、大量の人は死ぬんじゃないかなと思います。なぜならば、つまりですね、封鎖都市の中で、なすすべもなく、人が死んでいくんじゃないかなということです。まあもちろんですね、中国人の多くは家の中に閉じこもって、ほとんど出ようとしないと思いますし、この中にある会社の企業にですね、勤務しようなんてこともないと思いますが、まあ、食料なんかはですね、中国共産党は支え外から運び込むと思いますけれども、それでもどうかな。増えて増えてしょうがないんじゃないかなと、つまりね、初期感染で何もしなかったので、もうどうにもならんのじゃないかなと思ってるんですよ。こんなこと言ったらきっと怒られるんかもしらんけど。昨日の報道か何かで、山東省で4人の人だったかな。まあとりあえず捕まったという話、なんで捕まったかというと、山東省以外にもですね、他のところでも、つまり山東省というのは武漢市から相当離れてるんですよ。他の地域でも今回の新型伝染病、私がこの新型伝染病という言葉を意図的に使ってるんですが、それ伝わるから、この新型伝染病 SARS がですね、出たということに対して8人の人が逮捕されてるんですよ。電話を流したと。しかしですね、この流したその後からやっぱりその患者が山ほど出てくる流れの中に入ってきてですね、どうも分かってる範囲なんだけど、最初にこれが新型伝染病 SARS であるというふうに言い出したのは12月のですね、どっか25日もあってなんですよ。とにかく1月に近いぐらいなんですよ、本当に。でですね、20日間から25日間ぐらいの間ですね、大体そんなもんなんですが、だから便宜上12月1日ぐらいとしましょうか。12月1日ぐらいにですね、肺炎のような、重い肺炎のような、その時はもうみんな肺炎だと思ったんですよ。肺炎のような症状の患者が急に武漢市の病院に増えたんですって。でそれで4日5日ぐらいしてですね、まあ当然検査するわけですよ、当たり前ですよ、ウイルスの検査するわけですよ。そうすると明らかに肺炎ではない方のウイルスが見つかってですね、もちろんそれは共産党のお医者さん、医療関係者ですから共産党には全部知らせるわけです、湖北省の。しかしですね、湖北省はじゃあ何をしたかというと、徹底的に隠蔽したんですよ。そして次から送り込まれるですね、その肺炎患者に関してSARS の疑いとかそんなこと一切言わず、重い肺炎だからというふうな形で、まあ現行の抗生物質をですね、注射するというか、それをやってですね、やっぱりみんな死んじゃって。だから、肺炎名義で死んだ人が相当いるんじゃないかっていう情報が今出てます。昨日の段階で出てます。だから、今 SARS 415人とか、まあどんどん増えてますけれども、その前の段階で、だから場合によっては今12月1日ってさっき言いましたけれども、11月の15日だとか11月の20日ぐらいの段階で、普通の肺炎として、普通のインフルエンザとして処理された死亡者と、普通のインフルエンザ、普通の肺炎として記録された患者が山ほどいるんじゃないかっていう話です。まあそこからですね、実は調べてみたら新型伝染病 SARS だったというケースもあるかもしれませんけど、なんとも言えませんが、おかしなことはですね、この湖北省の共産党の人たちは、 その肺炎で死んだと言われる人たちに対して、家族に対してですね、すぐ即座に火葬しろと、ほぼ命令に近いような形でですね、通達をしていたという。だからまあ、はっきりこの時点で共産党の人は分かってたということです。なぜ分かってたかって、もう一つ、これはね、ロイターが何かも伝え、ロイターだったかな、伝えてたんですが、それらに対処する、つまり患者さんに対処する医療機関の方々は、防護服、わかります？今、動画なんかでも映ってますよね。頭の上からつま先まですっぽりと覆うような、あれ。やっぱ格好してたそうです。だから自分たちだけは、つまり共産党の関係者だけは分かっていたという言い方、こういう言い方したくないですけど、あったんじゃないですかね。で、私、その封鎖されたでしょ。封鎖が解除される見込みは少なくとも今のところはないんですよ。で、ワクチンないんですよ。で、小康状態になった人、治ったと言われている人っていうのは、要は治った状態って何かというと、体からコロナウイルス、SARS がですね、ない状態ですよね。当たり前なんですが。一応、抗生物質が効いたのかどうかはわかんないけど。しかしですね、それはどうなのかなと思います。本当、で、その人はその SARS にかかって治ったっていう人が、抗体できてるんですかね。その新型 SARS に対しての、ウイルスに対しての抗体が出てきて、同じ SARS ウイルスがやってきたときに、自分の体の中からそれを弾き返すことができるような状態になってるんですかね。私、非常に疑わしいと思ってます。特に中国においては、その環境汚染、大気汚染を含めてですね、肉体が、私はボロボロになってる人ばっかりだと思ってるんですよ。日本も人のこと言えないけど、中国はもっとひどいと思ってますよ。PM2.5 含めて。そういう弱り切ったところにですね、再びなんか波状攻撃のようにやってきたときに、耐えられるんかなということと、あと、小康状態の人というのも、結局その体内に、ごく一定の数の SARS ウイルスが残ってるってことでしょ？コロナウイルスがある程度、1匹か2匹か、わかんないけど、それじゃあまた大変なことになるかな。あんまり楽観できないんじゃないですかね。楽観できないんじゃないですかねと私言うんだが、昨日の時点で WHO はですね、今回のその SARS ウイルス、新型伝染病に関しては、今のところ全世界規模で警戒することではないみたいなことを言ってるんですけれども、これは後で相当禍根を残すんじゃないかなと思います。なぜならば WHO が中国に乗っ取られてるということは周知の事実だからです。WHO の確か一番偉い人というのは、なんとかちゃんだったと思うんだけど、中国系米国人かなんかの中国人です。だから中国にとって、確か今でもそうだったはずなんですけど、ちょっといい加減です、これは。中国にとって都合の悪いのは、伝染病関係の情報というのは過去からもですね、ずっと報道されておりません。だから私は昔からですね、人口統計、中国の人口統計がおかしいおかしいとかって言ってるのは、この国際機関とかそういうところを含めて中国人の関係者が山ほど入ってるからです。この今回の動きに関してですね、伝染病に関して、全世界中にこれが流行り、バタバタと人が死に、何千万人はちょっと大げさなんだろうけど、何十万人、何百万人ってのは本当にもう人類的に危機かなと思う。スペイン風邪みたいなもんだろうけど、何十万人規模で人々が死んだにもかかわらずですね、例えばですよ、こういう言い方をします。何十万人規模、そろそろ100万人とかで規模に人が死んでいる、死んで、これからも死ぬであろうという状態にもかかわらずですね、でも東京五輪はやろうじゃないかみたいなことになるのかどうかということを判定しているような存在がいるんじゃないかなということを、あなたにちらりと言っておきます。ついでに言っておけばですね、この今回のですね、新型伝染病 SARS に関してはですね、私はじめ竹ネズミだと思ってたんですが、まあそう、多分そうだと思いますよ。思いますよ。哺乳類系だから。しかし全然ですね、種類の違う爬虫類系のヘビ、2種類のヘビから来たんじゃないかなということの情報が2日前に出ました。私これ見てピンと来たのはね、本当かわかんないですよ。まあ多分ないと思うけどね、爬虫類だから。しかし、それが本当だとしたらですね、私これが謎のことをちらりと言います。まあ人類は蛇恐竜を殺しちゃったからね、絶滅させちゃったからね、因果応報的にそれを受けるしかないんだよね、きっとね。という謎の言葉も一応ちらりと言っておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2020年の1月の20日のですね、金曜日です。現在ダボス、スイスのフォーラム、フォーラス、まあいや、ダボス会議が開かれております。トランプさんが言っております。嫌がってたけど、だけどね、そこでやっぱりだいぶ収穫なんだろうね。各国の記者がですね、トランプ大統領が貿易関係の方々に第2段階の合意に関してどんな感じになるのかということに関する質問をして、 明確にですね、第2段階の合意というのは、まず人権問題を入れるだろうということをトランプ大統領は昨日の時点で答えております。香港問題とかですね、もちろんチベットだとかもあります。あ、チベット、ウイグルか。今ね、人権問題で香港だけと言ってるのはですね、まあそれ大英帝国の関係があるというのもあるんですが、ウイグルの問題をですね、本当のまな板の上に引きずり出してしまうと、西側のですね、支配層の方々も全部返り血を浴びてですね、なんでお前たちはウイグルから出てきているその臓器をですね、お前たち支配層は平気な顔をしてそれを移植してるんだ。お前たちは人類の敵だ。というふうにどう考えてもなるので、ウイグルはですね、やっつけなくてはいけないと思っているかもしれませんけれども、この問題をやっつけなくてはいけないと思っているかもしれませんけれども、どうも及び腰だなというのが見えます。はっきり言いますが。だからで香港問題な、香港なんですよ。香港はですね、その、香港で臓器問題がうんぬんはとりあえずはないですから、今のところはね。で、この人権問題はとりあえず絡めるだろうということをトランプ大統領はっきり言ったということと、もう一つですね、ムニューシンさんなんか、あとナバロさんも言ったのかな。第二段階の合意に関しては、例えば、何年の何月までこれを締結するというふうなことはまず決めないと、最初に。そしてその状態で交渉が長期化してもいいと。さらにその上で、この交渉に関しては、第一段階とははるかに話にならないくらいにですね、細かいところまでやると。つまりこれね、貿易協議の第二段階合意とかって言ってますけど、日米構造協議におけるですね、日本の非関税障壁をですね、やめろというふうにですね、何十年もかけてやったでしょ？我々日本は。橋本龍太郎内閣以降。これのことだと思います。第二段階のその貿易と言ってっけど。だから、この非関税障壁に、中国の内部の構造改革をですね、まあ命令している形になります。だから果たしてこの中国を受けることできるかなと。私これ無理だと思ってるんですけどね。もしこれを全部受け入れるのであれば、まあ私は習近平さんは持たないと思いますし、習近平さんは持つのであれば、習近平さんは自分の政治的敵である、江沢民を含める全てのキャラクターを、まあ、始末する。まあ別にね、死刑にするとかそんなわけじゃないけど、政治のそばから全部追い出す、追放するということをやらざるを得ません。共産党、なぜならば、この第二段階の合意を受けるということは自動的に共産党の消滅につながるからです。何がどう考えても。なぜならばそれは言論の自由が絶対に入ってるからです。第二段階の合意には。共産党のコントロールしない言論の自由です。そしてもう一つですね。これは2018年の11、12月ぐらいの段階でその貿易協議のですね、それが始まる前に言われていたことなんですが、日本でどうしてこれいつも私言ってますが伝えないのかなと。米国はこの貿易協議の前で、サイバー空間における人的搾取を絶対にやめろ。情報搾取、人的搾取をやめろと命令してるんですよ。これは命令です。何のことかというと、だから何回も言いますが、社会信用制度をやめろって言ったんですよ。はっきりと。しかし、名指しで言ったら、まあ内政干渉になるからでしょうね。だからサイバー空間の搾取、つまり勝手にですね、他人の国民の顔情報であるか遺伝情報であるとかそういうものを取るなと。しかしこれ取らんかったら、社会信用システムっていうのは構築できないわけです。だから絶対に拒否するわけですよ。しかし第二段階の合意はそれをやらなかったら、まあもっともっと締め付けるぞということをやるんで、結局これは日本がですね、橋本龍太郎がですね、あんな偉そうなことを言ってもですね、結局参りましたとか言ってカンタ通商代表のところでなんかもう木刀を喉元に当てたでしょ、パフォーマンス。あれと同じような形をせざるを得ない可能性はある。つまりそれはですね、どうなるかということを中国の経済、これからどうなるかということを見ていなければわかんないことですが、回復するような兆しはないですね。今のところはですが。だから、落ちていく中国に一体化しようとする韓国なんていうのは、何考えてんだろうかなと思いつも、それでも中国に、一体化していくというふうになるのであれば、韓国はどうなるのかというと、完全なるナチスのようなファシズム国家としてやっていくしか、あれらの国なるものを維持できないだろうなというのは私は、まあ見えてるので、思いっきりやっぱり日本に対する敵国、北朝鮮よりもはるかに凶悪な国になっていくんじゃねえかなと見てますけどね。まあ韓国は今置いといて、中国なんですよ。ダボス会議でですね、WTO か今度は。 WTO のですね、議長はですね、トランプ大統領といろいろ話をして、その WTO の議長はですね、来月でいいのかな？米国にですね、訪米する。その時にですね、WTO の改革案みたいなものをですね、発表するっていうか、まあ、非常に衝撃的なことを言うみたいなことを言ってます。これ何かというと、早い話が中国外しです。別に中国を、脱退させるとかそういうことじゃないですが、WTO の内部のですね、規則をほとんどやり替えるということではないかなと思います。今、全会一致でないと WTO の規則というのは変えることすらできません。そういうも、でもそういうものを変えるのにも結局ですね、議決、議会にかけ、どうするのかな？まあ無理じゃないかなと思うんだけど、ただ、内部改革として、各国の補助金ありきの、貿易体系、補助金ありきのですね、貿易構造というものはもう WTO は認めないという方向で、どうも行くみたいです。それは日米欧が、日本米国欧州がですね、そうしろよと。しなきゃ多分抜けるぞみたいなことを言ってるんだと思います。少なくとも米国は。WTO から抜けるぞ。そしたらお前ら給料誰が払うんだ。お前らの給料は一体誰が払うんだというふうになると、この WTO の役員たちはですね、はい、わかりましたってなるんですよ。結局は自分の経歴と月給なんです。どんなかっこいいこと言っても。しかも WTO なんていうのは米国が作った組織ですから、中国がかっこいいこと言ってもですね、まあ、なんかね、発言権ないと思いますよ。皆さん僕は、中国のことをですね、非常に力のあるですね、大きな巨大な領域座標だというふうに捉えるようにですね、仕向けられておりますが、根っこの根っこ、この世界の根っこの根っこを全部作ってるのは米国と英国なんで、それらに対してですね、本当に正面切って立ち向かうということはやろうと思ったら、それはできないと思いますよ。中国はですね、相撲における横綱相撲、がっぷり4つに組んでですね、何かをするということはできないんですよ。汚いことしかできないの。土俵の外でですね、毒をですね、横綱に飲ませるであるとか、そんなことしかできない人たちなんですよ。中国、韓国、北朝鮮というのはあの辺は。工作が全てだから。だからその、どうなんのかなと。今回の、だからその新型伝染病なんかの動きもですね、中国をですね、どのような形で壊しながら書いていくのかということに対して、私これ見てるんだけど、書いていく、これは本当に予測もつかない。で、日本は関係ないっていうことは全くないので、まあ、中国にですね、自分たちの、企業の資産を置いている日本企業はですね、これからですね、地獄の目に遭うだろうな、というふうなこともなんとなく見えてます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。